あなたの願い、あなたの野心、あなたの幻ではなく、私の願い、そして私の幻をあなたはしっかりと受け取りなさい。それは今のあなたにとっては大切なものを失ったり捨てたりするように感じますが、そうではありません。あなたが私の願い、私の幻を受け取るとき、私の計画があなたの人生の中に開かれていきます。それはあなたの願いよりもはるかに高いもの、そしてあなたの求めよりもはるかに大きなものです。私はあなたの人生を通して永遠に至る祝福をあなただけではなく多くの人々に、そしてあるものには全世界の人々にそれを分かち合わせ導いていこうとしられます。しかしその道を行くならば必ず十字架が始まります。この十字架をあなたには担う力はありません。しかしあなたが私に求めるとき、私にすがり賛美と感謝を持って私に求めるとき、私はこの十字架を追っていく力を与えよう。あなたがこの十字架を追って進んでいくときに、あなたの内側に天国の喜びが、天国の希望が、そして神の計画が現れてくると称されます。それは人知をはるかに超えるもの、人の願いをはるかに超える神の願いと計画が開かれてくると主は仰せられます。
またこのイエス・キリストが現れた代価、この十字架の恵みはこのそんなに小さくはないと主は言われます。このあなたが受け続けてきたさまざまな霊の攻撃をこの打ち砕き、またあなたが抱えているすべての問題にこの解決を与え、また許しを与えるものであることをこのあなた方は知らなければなりません。この十字架の力、十字架の威力はこのあなた方が思うほどそんなに小さくはないと主は言われます。これは非常に大きな力、これからの終わりの時代、暗闇の時代にあってこの輝く灯火、このあなた方に力を与える偉大なるこの力があることを覚えなさいと主は言われます。このあなたが小さな十字架を担い始めるとき、イエス・キリストの大きな十字架の力と恵みがこのあなたの人生にさらに注がれてくるであろうと主は言われます。
かつてペンテコストの日に聖霊が激しく豊かに臨んだように、私はあなた方の内なるものを強め、聖霊の恵みを持ったあなた方を満たしていこう。愛して子供たちをもっと大胆に求め、恐れずに信仰の足を踏み出していきなさい。あなたにはできなくても神にはおできになります。そしてあなたがどんなに弱くても神は力強くあなたと共に働かれます。人を恐れてはいけません。あなたは誠の神を恐れ、神の言葉に従って信仰の一歩を踏み出しなさい。その時私があなたの力となり、私があなたの盾となり、私があなたの支えとなろう。私はあなたと共に行き、私の約束したことの成就を与え、私の栄光を表していくと主は仰せられます。恐れずに進みなさい。信仰を持って進みなさい。私は力強く私の栄光と働きを表していくと主は仰せられます。
初めの愛に立ち返る、どうしようもない私の罪、許して清めてください。
あなたの重荷を賛美の中で主のもとに下ろしなさい。主はそれを受け取られ、あなたの重荷に変えて主からの平安と喜びをあなたに与えられます。あなたはどんなに思い悩んだとしても、その問題に対する解決と勝利をやってはいけません。ますます混乱がやってくるでしょう。あなたはそれを知っている。あなたの重荷を、その思い患いを主の手の中に委ね、賛美と感謝を捧げ続けなさい。私はあなたのその重荷を、その思い悩みを私の手の中で溶かし、私の手の中で解決を与えていくことを教えます。私は癒す神、そして解放する神。あなたの体も心も人生も癒し解放することができることを信じなさい。そして私の手の中にその思い災いを委ね、私を賛美し褒めたたえなさいと主は仰います。私は賛美の中であなたに現れ、あなたを満たし、あなたに喜びとそして平安を与えようと主は仰います。
これまたあなたは聖霊の助けを受けなさいと主は言われます。あなたは力の限りを尽くし、ご誠実の限りを尽くし、あなたの力でこの問題の解決のためにこの頑張ってきた当主は言われます。しかしここから先、この私の計画がなっていくので、あなたはこの聖霊の助け、聖霊の力を受けなさい、この恵みに満たされなさい、聖霊に満たされなさい当主は言われます。
あなたが求めるなら答えられます。あなたが探すなら見つかります。あなたが叩くなら開かれます。求めることに、探すことに、叩くことにこの飽きてはなりません。また諦めてはいけません。私に向かってあなたは求め、また叩き、そして開きな、叩き、また探し続けなさい。私は一番良い時にあなたの願いをはるかに超える答えを持って答えていこうと主は仰せられます。私は真実な神、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれる。この約束の成就があなたの内側に、あなたの人生に具体的に現れてくると主は仰せられます。愛する天のお父様、イスラエルの賛美を住まいとされるという約束の通りに、あなたが私の賛美を住まいとしてくださって、今ここに主が住んでおられることをありがとうございます。神牧師の主様が今ここにおられることをありがとうございます。聖霊様ご臨在をありがとうございます。特別賛美を心から感謝をいたします。また予言の言葉をありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。またあなたはすでに牧会しておられる一人一人を心からありがとうございます。私たちは今から御言葉に行こうとしております。聖霊様は御言葉を通して私たちに語り、励ましと慰めと希望を与えてくださり、御言葉をもって私たちを養い、豊かに立て上げてください。語る者の聞く者も減り下ります。主をどうぞ語ってください。どうぞこの者を十字架の陰に隠して、地上で満たし、聖霊で満たして、 愛をもって真理をまっすぐに語らせてください。この時必要な上からの知恵と知恵と礼をとてもって聖霊がお語りください。主に期待いたします。信じます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新感謝をしたいと思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、そして3日目に見られた死に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。ですね、先週はですね、私は月火水金土とですね、休みの木曜日以外は、九州や、それから、長崎県の方をですね、回ってまいりました。で、その中で、宮崎に水曜日に行ったんですけれども、宮崎でですね、生活をいたしましたら、ちょうどですね、新しいそのカナンちゃんですね、宮崎の牧師夫人のカナンちゃんの、赤ちゃんが生まれた時にできた、ママ友達というふうに彼女は言ってますけれども、同じような時に生まれたお子さんがいらっしゃる、お友達であるわけですね。で、一度秋元牧師が政界に来られた時に一回来たことがあるそうなんですけども、その時はまだなんかお友達ということで来てて、なんかすごい固かったらしいんですけれども、今回また来るってことだったんですけど、ちょっと遅くなるってことだったんですね。そしたらですね、ちょうど今みたいに賛美が終わって、でお祈りをして、でお祈りした時にきっと来るなと思ったんで、そのことを前提にお祈りをして、祈り終わったらちょうど来たんですね。ちょうど説教が始まるところから来たんですね。祈り終わったところからね、見事でした。そして説教2つ用意していたんでですね、新しい人のためとね、だからそう来なかった場合のためと、で一応聖書だからすぐ変えましたよね。そして癒しのことを中心にお話をいたしました。で説教している時ですね、自分としてはですね、なんかね、えらくきつかったんですね。でなんかこう入ってるかなって感じだったんですけども、終わった後にですね、お祈りの時を思ったんです。そしたらすごく素直にですね、お子さんのことがあったんですけども、赤ちゃんのこと、それから本人のこと、それから実は、おばあちゃんも来ておられたんですね。とても若いおばあちゃんでしたけども、おばあちゃんにとってはひ孫さんなんですね、その赤ちゃんがね。でその来ておられたんですけど、3人で、お祈りいたしました。で私はもうちょっとね、帰りのバスが、7歳帰りバスがね、4時10何分で早いので、もうすぐトンボ帰りで帰らなきゃいけなかったんで帰ってきたんですが、その時に最後にですね、エス様を信じて救われたんですね。神様に感謝したいというのを、はっきりエス様を信じられたんですね。で、1回来られた時はなんかね、お祈りはって言われてもね、別にいいですって感じだったそうですけど、今回はなんかすごく素直に祈りを受けられまして、祈ってる時もなんか最後はアメンって言われましてですね、まだその中で信じてなかったんですけどね。で最後にきちっとエス様を受け入れられて行かれました。でなんか救いが起こってきてるなってことを思います。で金曜日に島原に行ったんですね。で島原行った時ですね、最初はですね、牧師と副牧師だけだったんです。ところがですね、途中からまずロダリオさんね、フィリピンの賛美大会に出られたでしょ、覚えていらっしゃいますかね。あの方、赤ちゃん連れて来られました、ね。そして特別賛美してくださいましたけども、そしてその後にですね、桑岡さんの会社の若い男の子、20代のまだね、その子がですね、最後15分ぐらいの時に、ね、入ってこられたんですね。15分しかなかったんですけど、そこでやはり初めての方向けに少しお話をしたんですね。で高橋君が岡田被災牧師の息子さんね、が仕事忙しかったので最後やっぱり来られたんですね。で最後は結構人がね増えてきたんですね。で救いまでいかなかったんですけど、すごく神様に触れられてたんですね。でやっぱ新しい人がやってきたんですね。ね、でちょうどその時コンサートがありまして、ね、私はちょっとコンサート行けなかったんですけど、島を行ってたから、コンサート来ましたら何かね、これテープに入りますから名前言いませんけど、 K さんK さんの奥様と親戚の方が来られたってことですし、それに長崎市民 FM の、入りますので名前言いませんけれども、王さんですね、社長さんなのかな、代表なのかな、一応社長なんだよね、理事長ね、今ラジオやってるんですけど、毎週ね、そのラジオのところの方が来られたんですね。でわざわざゴスペルを聞きに、ただ聞きましたら、なんかせっかく来てくださったんだけど、もうちょっと練習が必要かなっていう、ぜひですね、皆さん練習をしっかりしていただきたいというふうに思いますね。よろしくお願いします、ね。で、どんどん新しい人が来始めてるんですよね。で今日も礼拝に恵みのお友達ですね、はい、ここで名前言うと名前が入っちゃうから後にしますけど、ね、来てくださってありがとうございます、歓迎の握手をしたいというふうに思います、ね。イサヤ教会の方ですね、教団ですよね、 日本キリスト教団の被災教会のウェスリアンで出会った方です ね、あの本当感謝します。全然違うでしょ、礼拝がびっくりしてるでしょ。いろんなところ見られるといいかもしれません。いろんな礼拝があるからね。で、ですね、まあ、いろんな方々が今ね、毎週毎週いろんな場所で来ておられますし、長崎だけじゃなくてあちこち行きますとね、その動きがわかるんですね。主が人々を送られ始めているってことがわかります。ぜひ皆さんですね、主に期待をしてほしいです。今まで家族でね、かたくなに神様を拒んでいた方が導かれ始めてきたりとかね、あるいは今までこの全然主に背を向けた人が心開いてとかですね。で、昨日も私は大分の方に行ってまいりました。記念会ですね、1年前に召された方の記念会に行ってきたわけですね。で、母の日の前の晩にね、ファミリーレストランで一口食べた瞬間、お母さんが意識不明になってそのまま亡くなっちゃったんですね。去年ね、5月12日でしたけどね、まあ、その方の伝夜式と告別式を去年しましたけども、で、まあ、1年経って1年の記念会をしたわけですね。で、お嬢さんがですね、中学3年で受験生だったんですけども、一生懸命頑張りまして、大分県で一番難しいと言われてる学校、ね、本当はその夏の時はね、ちょっと難しいと言われたんですけども、そこに見事合格いたしました。でね、で、お父さんが毎朝お弁当を作りましてですね、ですごいとはね、出来合いのものは絶対作らないということで、料理を随分覚えましたなんて、後でお話した時言ってましたけどね、なんかね、で、そのお母さんがいらっしゃるんです、ご主人の方のお母さんが。で、ご主人の方のお母さんは、海女さんの資格も持ってるそうなんですね。で、若い頃になんか、すごく教会にも行ったんだけれども、最後は仏教になったって話をしてね。で、私はね、最初はね、私たち、食事会の時、私たちの前に、斜め前に座っててね、途中からですね、私は教会信用したらんと言い出したんですね。なんかね、いろいろ出てきたわけですね。胸につっかえていたものが、いろいろね、バーッ出てきたの。で、お話をしたの、ずっと。それでお話をしてね、黙って聞いてて、そしていろんな話をしてるしですね、最後心が溶けてきててですね、一つは納骨終わるのかとか言うんですよね。だからちゃんとお墓が長崎にあって、骨も入れれますよって話をしたらね、まあ、だからそこからちょっと溶け始めてね。で、あとその、別府で教会に3年間行かれたそうですけども、そこの教会の牧師さんが、なんか大阪出身だったんですって。私大阪出身だから、私も大阪出身ですと言うとね、なんかそれがなんか良かったみたいで、急に心と話がさったんですね。で、まあ、お話をしてるうちに最後はですね、すごく胸にずっと疲れていた。正直言いましたね、メラメラ燃えるものがあったって何とも言えない気持ちで、だけどなんか本当に今日全部こう下ろせて良かったって。で、まだ信じるとこまでいかなかったんですけど、最後はね、気をつけて帰りなさいよとかね、一生懸命心配してくださってですね、なんかもうなんかすごく肩まで叩いてくださって、すごく心を開かれてよくなったんですね。で、私すごい良かったなと思うんですね。お母さんにしてみたら、まあ息子のお嫁さんでですね、やっぱいろいろ心に思うものがあったと思うんですよね。それを全部こう、本当に正直に言ってくださって、お話をして、誤解が解けて、すぐ最後心を開かれたんですね。で、最後なんかね、私は死んだら何もないと思ったとか言ったのに、最後はね、これで安心していつも天国に行けるとか言って、さっきの話が違うなとか思いながらですね、さっきの話が違うなとか思ったんですけども、ね、そういうふうになったんですね。で、皆さんね、若い方もご年配の方もいろんな方がおられますけれども、一つはね、話を聞いてあげるっていうことがとっても大事です、ね、しかも適当じゃなくて本当にきちっと話を聞いてあげる、ね、そしてうなずいて同意してあげるってことはとっても大事ですので、ね、もちろんね、グッドライフをしなさいってことに同意はできません、ね、さそうです。だからそういう部分ではね、あれですけれども、最初からすぐにね、グッドライフは罪だからダメだとは喧嘩しないで、知恵と愛を持って真理は伝えないといけません。絶対妥協できません。だけど言うタイミングとかね、その欲して知恵と愛を持って語る必要がある、ね、それはどうぞね、覚えておいていただきたいと思います。で、これなんかこう本当にこういろんな新しい人方が来てるんだなと。で、記念会だったのでほとんどもう親族ね、一応告別式の時に全員告白してるんですけれども、でもこの後ね、まあ、教会は行かれてないので、ただご主人は教会に毎週来られていまして、今度、来週か来月宣伝をします。で、ご主人から言ってこられました、宣伝式のこと、長崎まで行けないんですけど、いや別に長崎来なくていい、大分なんだ、大分で宣伝しましょうって言ったら、大分でいいんですかって、全然いいですかって言ってですね、だから今度宣伝式することになると思います。だから奥さんは手に帰りましたけどね、ご主人が今度宣伝式を受けられることになります。なんか身がついてきたなってことを思って、なんかね、嬉しく思っております。で、それでですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、使徒行伝の、6章のところですね、 で、もう一度7節を言いますが、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったという、ここに書かれてありますけれども、これは長崎教会にとってはすごく大切な御言葉です。何度もポイントで語られた、教会に与えられている神様の約束なんですけれども、でこの御言葉を聖書から学んでいくと、最初にこうしてって書いてある。でこうしてってことはその前があって、それを受けてるわけですね。それが1節から6節なんですね。でだからその1節から6節のことがあった、その上で神の言葉が広まっていったって書いてある。どういうことかというとですね、この神の言葉が広まっていってエルサレムで、エルサレムってのはね、すごいね、神の都エルサレムで主に愛された町なんです。だけどエルサレムの歴史を見ると固くなな町なんですね。そしてある意味でこう祝福されてるというかすごい祝福だけど、そうじゃないというかすごい裁きって言うんでしょうかね。だからエルサレムに、イスラエルって方分かりますけど、エルサレムの町ってのはね、イス様の当時のイスラエル、エルサレムってものすごく下にあるんです。どうしてかって言ったら、多くの民族が征服を繰り返してね、こう町をまた町を作って、石の上に石を作り、積み上げたから、そういう感じなんですね。で、そのエルサレム、その堅くななエルサレム、そのエルサレムが、で、弟子の数が非常に増えていったってことは、すごい神の技が起こったってことを意味します。あともうちょっとゆっくり言いますけれども、しかも、祭司たちがって書いてあるのは、これユダヤ教の祭司です。よくサマリア人の話でご存知のように、祭司っていうのはね、当時の宗教エリートで、かつ、政治的にもエリートですね、祭司っていうのは立場がありますから、社会的にも宗教的にも力を持っていて、で聖書をよく知識を知ってた。ところが、それだけに逆に生きた信仰を持ってなかった。ところが、こう信仰に入ったってことは、イエス・キリストを信じる信仰が入ったってことだから、立場もいろんなものも失うはずなんです。地上的に言ったらね。あの当時、キリスト教って異端って言われてましたから ね。だから、それなのに信仰に入ったってことはどういうことかっていうと、ユダヤ教から見たらですよ、それをやったってことは、それぐらい明確な神様体験をして、生きた信仰を持ったってことなんですよ。だから、まさに聖霊の働き、リバイバルの働きが起こっていたってことが分かるわけですね。じゃあ、どういう時に起こったかってことなんですよ。一節から言いますよ。ね、普通そういうのはね、なんか徐々に上手くなってきて起こると思うんですよね。面白いんですね。そうじゃないんですね。一節。その頃、弟子たちが増えるにつれて、初代教会に弟子が増えてきました。ね。ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちの者たちが、毎日の配給で縄張りにされていたからである。で一つ注意してほしいのは、弟子が増えるって書いてある。群衆がね、ただイエス様を信じただけの群衆が増えたんだったら、問題が起こるってことはわかると思うんです。でも弟子ってことは、イエス様を信じただけじゃなくて、イエス様に自分の人生を預けて、ついていきたい。多分本当にイエス様を愛して従っていきたいと思っている人たちでしょ。でも、弟子が増えたのに、問題が生じた。これはね、聖書ってのはね、正直に書いてありますね。弟子が増えたんだけれども、その時問題が生じたってことは、やっぱり弟子も人間で欠けだらけだったということがわかります。だから、弟子がせっかく増えてきたんだけれども、そこに問題が生じた。で、それは何かやったら、まあ、ヘブル語はみんなユダヤ人だから話せるんですけども、ヘブル語を話すユダヤ人とギリシャ語を話すユダヤ人ね。まあ、今ではギリシャ語って英語みたいなもんですけども、そのギリシャ語を話すユダヤ人がいて、その結局ヘブル語を話すユダヤ人の方に食料が行って、ギリシャ語を話すユダヤ人たちの方は十分食料がもらえなかったみたいですね。配給を縄張りにされたと書いてあるから、ね。やはり今も昔も、ご飯のことは争いのもとなんですね。ね。ね、そうなんですね。この前はそのね、今日来られましたけど、ちょっと息子の方の学校説明会で行きましたら、大学で食事を出してくれまして、ただでね、美味しく食べましたけれども、ね、食事っていうのはね、あれですよね、今日本は豊かになったから、あんまり争いのもとにならないのかもしれませんけど、でも、うちなんか8人いますからですね、8個とか16個入ってるお菓子ってのは少ないんです。大体10個とか20個とか15個なんです。12個ってもあるかな、ね、っていうことは瞬時に分かるんですよね。何個食べれて何個余るか、この計算に関してはものすごく長けてる、うちの子たちは。瞬時に一人何個とか言ってですね、であとは誰が食べるのかっていうのを口には出さないけど暗黙にある。で今日一番なんかこう恐れられてる子は来てませんけども、ね、で下の子たちはですね、こう聞きたいけど聞いてはいけないという雰囲気の中でですね、わかりますかね、歴然とした秩序があったり、でもね、結構ね、そうでもないですね、みんな同じ数になって、考えて上の子かわいそうですよね、上は大学1年生、下は小学校2年なのに同じ数ってのは不条理ですね、考えたらね。でもね、何かっていうと、食べ物っていうのはね、 皆さん豊かになってるからあれかもしれませんけどね、結構これね、昔から戦争の原因なんです、実は。で、結局イデオロギーで戦争は起こらないんです。経済で戦争が起こる、歴史を調べたら分かりますけどね。結局経済の問題なんですよ。で、聖書を見てもそうですよね。ソビエトが顎に鍵をつけられて引っ張り出されてくれって書いてありますけども、それはもう、こう、そうせざるを得ない、それぐらい苦しい状況に追い込まれて鍵をかけられて、こう引っ張り出されてくれ、そう以外道がなくなるってことを意味しますよね。これそうなんです、ね。まあ、こういう話をしたらちょっとずれるから言いませんけど、明治維新が起こったのも、鹿児島と薩摩と長州が組んだのも、もう権限の中なのに中食っておくんだのも、結局経済は大きいでしょ。そうなんですね。でこの時ね、食べ物なんですよ、食べ物、ね。で、せっかく弟子たちが増えてきて、イエス様を愛して従っていきたいって弟子たちが増えてきたのに、食べ物って問題が起こったんですね。なんか何なんだって思うかもしれませんけど、これはある意味で慰めです。どんなにイエス様を愛する弟子たちだって増えてくると問題が生じた、人間だからですね。でもいいですか、問題が起こったから教会はガタガタになったとか、問題が起こってもうダメになったとは書いてないのです。逆なんです。問題が生じた結果、より教会は強くなり、この後出てくるんですけども、一人一人の使命が明確になり、教会に生きた神の組織ができ、この御言葉につながる、つまりますます成長して伸びていったの。面白いんですけどね、これは教会だけじゃない、クリスチャン個人の人生も言える。イエス様を信じて従っていくと何も問題起こらなかった、そうじゃない。で、そういう人は従っぶりっ子です。本当に神様を愛して従っていきますと、試練や困難や問題は許されます。だって聖書に書いてある、経験に生きようと思うものは皆迫害を受けるって、はっきり書いてある。まして日本の社会の場合は、クリスチャンはほんの 0.2%、 その中でも本当に日曜日の礼拝を守っている人ってもっと数が減る。本当に主を愛してね、グッド礼拝は絶対しないとかね、ね、神様を愛して日曜日を守るんだとか言ってる人はもっと減るでしょう。そういうの日本の社会にとったら極端ですよね、普通の考えでいけば。そりゃね、問題は困難や圧力やいろんなことが生じますよ、世の中と。当然ですよ ね。だから問題は必ず生じてくるんです。で、問題が起こったらマイナスと思いますよ。問題から逆に、困難や問題から逆に、教会でもね、こうみんながあったかくて仲良くて、そしてどんどん成長があった、そういうことじゃなくて、いろんな問題に直面しながら、そのことを通して教会はもっともっと強く成長していく。主の時間の面白いのはですね、まあ、今までいろんなことを言われてきました。最初は海外宣教と殉教から始まって、ね、カリスマの問題とかいろんなことをね。で、面白いけどね、いろんなことを言われて問題にぶつかるたびごとに、主の時間の教会はね、強くなって成長していくんです。面白い。で、これはね、聖書から言ったら妥当なのです。で、皆さんのクリスチャンライフに関しても、困難や問題が起こるたびごとに、罪の結果が起こった場合は悔やらないでくださいね。今言ったらそういうことじゃないから。本当に主を愛して従っていく中でもぶつかってくる問題は困難がある。そのことを通して逆に成長するんですね。で、この時もそうだった。で、先週は島原行きましたね。島原行ったらですね、福牧師の桑岡さんがですね、証しをしてくれました。これはもう公高しされたから言いますね。なんか今お仕事をされてるんですけれども、もともとしておった得意な仕事で、好きな仕事なんですけど、今ある方のところで、まあ、やってるわけですけれども、元で独立しようと思った。それはいろんな人に独立しないかって、独立したら仕事をあげるよって言ってもらえて、もともとその仕事を好きだし、もともとやってたから独立しようと思って、その独立に向かって準備を整えて、4つぐらいも仕事をくれるって約束をもらって、そしてさあ独立しようと思って、先週か先々週か忘れたけどね、思ってたんですって。そしたらですね、動けなくなっちゃったんで、体中で倒れ伏しちゃって、全く動けなくなっちゃった。ほいで、一週間で動けなくなっちゃって。で、その結果、4つあったうちの2つの仕事はもう来なくなり、2つの仕事は一応あるんだけど、もう自分ができない、紹介することになったって。はいでね、もうね、思ったらそうですね、ああ、見殺せなかったんだって。はっきりね、自分の考えだけだったからね、ほいでね、悔やめたそうです、真剣にそこで。神様はね、感謝してなかったし、本当にあなたの御心を求めるってことをしてなかった。もう自分の考えだけでね、もう自分は嫌だから、もうこれ以上この会社にいたくないし、ね、この方が儲かるとかね、人間の考えでね、思ってあって、本当にすいませんでしたってね、悔やだなそうです。で、実はね、その会社の車をね、ちょっといろんな事情があって、事故とかいろんなことがあって、修理費を出さなきゃなった、ね、でその後ミッション壊してしまって、ミッションで分かりますからね、修理費が12万かかったんですって。で、どんなに負けてもそれができないって言われて、それを出さなきゃなかった。経済的に追い詰められていて、全くもう手も足も出ない状況だったんです。でもそこでね、彼女はまずね、 もう神様により頼んだり、神に感謝する前に自分で何とかしようとしたことを悔い改めて、本当にごめんなさいって久しぶりに言ってましたね。もう本当に久しぶりに心の底から悔い改めたんですって。もうあれじゃないか、こうね、一人の部屋ですけどね、まあ、鼻水が一緒に出てきて、ティッシュを一箱台無しにするがらこうやってやったんで、久しぶりでしたとか言ってましたね。悔い改めたそうです。でそこからですね、今度はね、皆さん今流行っております感謝踊りが始まったわけですね。神様にね、もうこんな負債があるけどね、全てを感謝しなさいって書いてあるから感謝します。で必ずあなたはこのことを解決しなさって最善の道を用意してますからってね、誰もいない部屋だから、一人の部屋だから、とことん感謝して踊ったんですって。言ってました。何ヶ月ぶりだろうって、もしかしたら何年ぶりかもしれないって、もう本当に誰もいないからもうとことんやったんですって、こう一人で言ってましたね。もし誰かに見られたら大変だったってでも神様に向かってね、全てのことを感謝しなさい、喜び踊りなさいって書いてあるから、もうとことんやったんですって。もうね、これ誰か見てたら気違いと思うだろうなって、俺らやったそうですね。もうね、とことんやったんですって。そしたらね、ものすごい平安の喜びが来たんですって、グーって。あれね、はぁと思ってたら電話が鳴ったんです、ビーンってね。で電話が鳴ったんで取ったらですね、その修理工場の人なんですよ、の奥さんですって、ね、修理工場の社長さんの奥さんね。で赤羽さんと言って、はいとか言ってですね、あのねってね、今ね、夫ですよね、主人がね、川口さんに電話しろって言うから電話してんだけど、はい、すいません、まだ払えなくてごめんなさいと言ったらですね、いや主人がね、もうあれはよかって、よかって何ですかってね、長崎も分かるはずなんですけどね、いや桑川さんの事情もよく分かってるし、もうなんかあれはよかって言ってるから、よかよとか、いやよかって、いやでもいいんですかとか言うか、もう、主人がそう言ってるからよかって、もういいわってこうなったんですって。でその修理工場とそんなむちゃくちゃ親しいわけではないんですって。びっくりしたって。これでね、またね、涙が溢れてきてね、神様ありがとうございますって。これいいですか、古い話じゃないですよ、先々週か先週の話ですよ、ね、なんか本当に心から感謝したんですって、ね、でもう一つあった方はね、なんかいろんな方が元気すぎて払えたんですってね。でね、それだけじゃない、で会社にね、戻らないといけない、やっぱりね、神様やめろと言ってない、戻ろうと思った、でね、謝って戻ろうと思ったんですって。なんかもうなんか ね、やめるとか言ってね、すいませんでしたって謝ってようと思ったんですって。そしたらね、社長と社長夫人、今度は自分の会社のね、社長と社長夫人がね、訪問してきたんですって、自分の山でわざわざ。それでね、向こうが言うんですって、川川さん、島原弁真似できないですいません、島原弁でやってました、島原弁でね、川川さんってね、今まで申し訳なかったって言うんですって。ねね、あんた、ね、生活するのにね、生活できるような給料を渡しなかったもんな、それは大変やったろうと言うんですって。いや、とんでもありませんと言ったらね、それだよね、ね、本当に申し訳なかったって奥さんと二人でね、向こうが謝ってきたんです、ね、これからね、私たちもね、本当に申し訳なかったと思うから、これからできる限りのことをするからね、もう一遍うちの会社で働いてくれんかって、向こうが頭下げてきたんですって。びっくりしたって。え、とんでもないです、本当にこっちこそって言って、で今再び仕事に戻ったんですけど、なかなかうまく取れないみたいですね。ところが言ってました、今まであっちこっち回ってたんだけど、今その、なんていうかな、このコンピューターのデスクワークですかね、コンピューターでなんか色をつけ、家とか作る仕事なんで、そのなんかそのコンピューターの中で作るそうですね、シミュレーションで、それをプリントアウトしてこうなりますってこう見せるんですけど、それ一番なんか桑岡さんが事務所の中で一番うまいんですって。綺麗にきちっとできるんですね、仕事きちんとするんですって。だから最近は外回りじゃなくて、半分ぐらいはデスクワークになったんですって。すごく楽になったって。でね、ということを昨日、この前の2日前か金曜日明かしされたんですね。なんか途中で泣きながら明かしておられましたよね。これね、面白くて、問題が生じたでしょ、追い詰められたでしょ、自分の計画が全部壊れてしまって追い詰められたわけですね。そこから真剣に悔い改めて御言葉に従った時に逆転が起こったわけですよね。面白いんですね、問題や困難というのはね、教会にとっても個人にとってもね、もっと深く神様を知り、もっと深く神様を体験できる信仰が引き上げられている鍵になるんです。これどうぞ覚えてください。でこの時ね、初代教会はこの弟子たちが増えてきたんですけれども、問題が生じてしまった。どうしたかというと、2節、そこで十二使徒たちは、ね、弟子の中でも十人の選ばれた弟子たちですね、十二使徒は、弟子たち全員を集めます。呼び集めて、そしてこう言いました。私たちが神の言葉を後回しにして、食卓のことに使えるのはよくありません。 そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにしますって言ったんですね。で、ここで2つのことを学びたいんですけど、1つは、私たちが神の言葉を後回しにして食卓の使えるのは良くないって言ったんですね。だから、人たちの仕事は神の言葉に使えること。まあ、後で祈りと御言葉って書いてますけどね。祈りと御言葉が人たちの仕事だったんです。それが彼らのやるべき使命だったんです。だから、食卓のことには使えなかった。ただ、間違いなさい。これは、神の言葉の方が偉くて、食卓がダメだってことではありません。もちろん、神の言葉は何よりもまじで一番重要です、ね。一番重要ですけれども、これは、なんていうかな、食卓に使えることはどうでもいい仕事だって意味ではありません。なぜなら、この後、食卓に使える人は、知恵と御霊に満ちた人たちを選びなさいって書いてある。一番最初の殉教者もステパノで、食卓に使える人で、しかもステパノは印と教えを行ってたって書いてあるから、食卓に使える人がどうでもいいダメな人って意味ではありません。これ間違いないね。食卓に使えることもとっても大切な素晴らしいお仕事です。そしてそれにも神の助けと知恵が必要ですし、これは神に持ち上げる仕事です。いいですか。だけど人たちにとってはそれは彼らの使命ではなかった。人の使命は人の、まあ、仕事って言い方したくないけど、人が神から与えた使命は神の言葉を伝え祈りと御言葉は彼らの使命だった。このことが生じた、この問題が生じた結果、初代教会の中ではっきり、私たちのする仕事は、御言葉に使えること、祈ること、これが私たちの仕事。だからこういう食卓のことは、きちんと選んだ人を決めて、この人たちにしてもらおうって言って、なんか、一人一人が自分の立つべき使命と飯に立てたんですよ。そして、神が用意した秩序というが成り立ったんです。だからね、教会が成長していくためにはね、これは重要なんです。一人一人が自分の飯と使命に立つ。そして教会のある父ができると伸び始めるんですね。でね、東京湾東教会が今30人牧者体制ってことで、ね、ついにここに来ました。今日これ東京湾東教会の言葉だからね、まさにここに来たんです ね。24年経ちましたけどね、開拓始まって、なんかね、いよいよここからぐっと伸びていく。で、長崎は、そういう体制を作るところに行こうとしてるところだと思いますね。もうちょっとでしょう ね。だと思いますね。でね、皆さんね、教会においてもそうですし、皆さん一人一人の人生においても自分の使命とかもしね、これをね、はっきり知ること、そこに立て、まあもちろん慌てることはないけど、立つことは重要です。あなたに神様が用意しておられる使命とか働き、飯ってのがあるんですよ。例えばカンボジアに行きましたルツ前田さん、彼女はですね、もともとね、バブタスト教会ね、この前YMCA に私行ったんですね。で、あ、そうそう、その話後でしますけど、YMCA に行きましたらですね、YMCA 行った時ですね、結構バブテスト教会の方がおられてた。で、私、前田さんの話をしたんです、少しだけね。そしたらですね、後で来て言われました。前田さんは知ってますって。懐かしいです、嬉しいですか。でもあの人はイサヤバブテストでしたよとか言われたんですね。で、ある宣教師の秘書をしてたんですね。で、秘書として、まあ、英語はものすごくうまくはないけど、話せるって感じでやっておられたんですよ。それで秘書して、で、きちんと給料をもらいながら、まあ、報酬しておられたんですね。でそれは素晴らしいお仕事でした。間違いなく素晴らしいお仕事でした。でも一緒に中国に聖書を持ち込んだ後に、彼女は神の導きを感じて来られまして、こっち来たわけですね。そして何で来たかというと、はっきり彼女はその海外に行って奉仕をするっていう使命を持ってたわけですね。でも最初は本人のね、願いはね、フィリピンだったんです。だからフィリピンに一緒に行ってフィリピンに幼稚園を作ろうと言ってたんですね。ただね、神様の導きはどうかというとね、カンボジアだったんです。いいですか。フィリピンにも導かれてる人いますからね、ご安心ください。ね、でも彼女の場合はカンボジアだったんですね。で、しかもカンボジアの個人を作るっていうね、働きだったの。これはっきりわかります、今になるとね。で、何度か話しましたけども、うんと彼女が若かった頃に、ユーザーミッションで行った時に、そのフィリピンに行って、そこでとっても感動したので、フィリピンに行きたいと思ったけど、祈ったら神様はカンボジアで言ったと。でも、誰にも言わないで、カンボジア行くの怖いから忘れる。ことにして、忘れることに成功したわけですよ、彼女は。完璧に。ね。北太平洋の人ですけどね。ね。そしたら、カンボジアから、カンボジア、インドの、なんだっけ、ベンジャマン・コマナパリさんっていうね、インド人の方が来られてね、長崎で何回かこう話をしてくださったの。インド人なのに、カンボジアの話ばっかりしたんです。で、その通訳をちょうど人がいなかったんで、前田さんがしたんで。インド人なのに、インドの話一言も言わないでね、カンボジアの話を90分間、ダーッとするんですよ。それを3回ぐらい繰り返したん。ね。そしてそれを全部通訳前田さんがしたんで、思い出しますよね。ああ、カンボジアって思い出したんですね。で、今でもね、何度か話しましたけど、私の時でよく覚えてます。まず、違いますよね。違いますよねって聞きに来たの。実は私、若い時にユーザーミッション行って、ね、リーダーの人がね、自分で祈りなさい、どこに導かれたかって祈った時、カンボジアって来た。でも誰にも言わなくてもいいから、心に留めておきなさいって言われたけど、怖かったから、 忘れようと思って忘れることに成功してた。もう完璧に忘れてたけど、思い出しました。カンボジアって語られたんですって言うに来たんですよ。でも違いますよね、違いますよねって言ったの、本当に言ったの。だから私がきっとそうだねって言ったんですね。それでね、その後直後にカンボジアにチームが、ベトナムカンボジアチームが出て行った時に、何度話しましたね、キリングフィールドに行って、キリングフィールド一度行かれてみてください。ね、だいぶ今綺麗になって整理されてますけど、ちゃんと縦札が立っててね、この穴に首を切られた子供たちが150人捨てられたとかね、この穴に裸にされて、捨てられていたとかね、いろいろ書いてあります。ちょっとすごいところですね。骨が骸骨ばっかあるんですけど、まあ、キリングフィールドってことですけどね。そこに行った帰りに彼女はね、御言葉を示されてね、わかりました、ここに来ますって神様に祈ったんですよ。だ、向こうの雨ってのはね、普通じゃない、ダーって降るから、ダーって降った後にカラッと枯れたんですね。その時目の前にダブルの虹が出たわけですね。で、彼女はカンボジアだと思ったんですね。で、今カンボジア行って個人してますよね。で、皆さん長崎行った頃に面白かったんですね。序牧ってのがあってね、チャペルってのがあるんですよ。で、説教するんです。で、順番決まってるんです。一月ぐらい前になるとですね、前さんちょっと暗くなり始めるんですね。で、どうしたのとか言ったらね、チャペルがとか言うと、まだ1ヶ月もあるじゃないって言うとね、いやーとか言い出したんですね。で、2週間前になるとね、硬くなってくるんですね。で、1週間前になるとね、固まって下向いて暗いんですね。で、チャペルはすごくいいチャペルをするんです。で、面白いなと思いましたね。で、とってもいいチャペルをするんですよ。でも彼女はその、話すことっていうのはね、たまものないと思いませんけれども、中心の使命じゃなかったんですね。でも子供たちに話すときは生き生きしてる。それから、カンボジア行ったときは生き生きしてる。で、日本にいたときはですね、言ってみますけど、その、食事のときに、もし虫が入ってたらね、日本なんかとんでもない話じゃないですか。もう抗議したらすぐにね、最低したものを変えてくれますよ。これ最低。ね。で、そんなこと言われたらまずいから、叩けん10枚ぐらい普通くれませんからね。ね。だってね、だって食事の場所をそれ訴えられたら偉いことになるでしょ。ね。そうでしょ。でもそれでも黙ってね、虫だけのけて食べるタイプの女性だったんですよ。カンボジア行ったらそんなことして生きてられませんからね。全部もうぼられますからね、日本人だと分かるとね。全部交渉です。もう何もかも交渉です。私ホテル行った時ですね、まあいいやって言ったんですけどね、いや、こちらの国ではダメなんだってね、ビチョビチョビチョビチョってこうで、クメル語でやるわけですね、クメル語と英語で。すごかった。私こんなに人が変わっていいのかしらっていうぐらい感じに変わってましたよね。で、タクシー乗る前でもね、必ず交渉してから乗って、でも終わったらね、必ずね、交渉したお金より余計に取ろうとする。それに対してもね、うーんとか言ってね、きちっと言ってね、やるんですよね。あら、お見事ですよね。本当に召されてたんですね。飯と締めに立ったから、輝いてますし、生き生きしてます。で、働きも実際広がったでしょ。皆さんね、一人一人の人生に対して、ね、神様が用意している飯と語りがある。で、この時だったら、人たちは御言葉に使えること。選ばれた7人は食卓に使えることだったんです。その食卓に使えることは使命だったから、その食卓に使える中で、ステパノは食卓に使いながら印と不思議を行ってたって書いてあるじゃん。どんな印でしょうね。パンを焼きながら、5000の給食をしたんでしょうか。わかりませんけども、ね。魚に手を置いたら、ね、手を置いただけでね、焼けたとかね。まあ、そういうことはないでしょうけど、でも何かこうね、印と不思議を行ったんですよ。間違いなく。何かあったら、使命に立ったからです。ではね、多くの方はね、クリスチャンでもね、本当に神の用意している使命に生きているクリスチャンって残念ながらね、多くないと思います。本当に神の使命に立った時にね、神様の人生と扉が開くんです、これ、ね。これ、どうぞ覚えてください。ね。そして、ね、で、その後に何かあったと、7人が選ばれます。5節。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ、およびピリポ、プロコロ、ニカノル、デモン、パルメナ、アンテオキの会社、ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たした。そして人たちを祈って手を彼らに置いたと書いてますね。つまり、7人を任命して、教会に神の生きた組織ができたわけですね。そしたら働きが進んだ。で、今までね、私の教会ってのはね、例えば、先週 IMC に行きましたけど、そしたらね、みんなで行くって感じだった。残った人はね。でも先週は違ったんです。私は IMC に行って、まあ、私の妻や何人かは IMC に一緒に行きまして、奉仕しました。で、他教会の人とか若い子たちね、長崎大学の方が多かったけど、若い子たちがね、いっぱいいましてね、そこでお話を、礼拝でお話をした後、講演会でもお話をしたんですね。講演会の方は40人ぐらいかな、もうちょっとやかな、分かりませんけど、ね、まあ、礼拝の方はその総会なので、総会に来てた人たち、もう、なんていうか、かなり立場の人たちと若い青年たちとでね、いたんですね。まあ、そこでしたんですね。それは私たちのグループですね。で、 で、路上ライブって言っても言って、午後に。ね。で、路上ライブ行くのはメンバーがいないってことだったんで、としやくんが一人でやるかってことだったんですけども、まあ、喜びとエルサレムがね、まあ、ついていくことになったんですけど、そしたらですね、なんとですね、路上ライブにですね、先週来てられました、ともこさんね、ブラバン特待生の人がですね、行くとか言ってですね、来てくれたんですね。で、それだけじゃなくてですね、先週路上ライブにデビューしたね、親父がいるわけですよね。下木村がですね、本当に行かれました。で、先週ね、第3話って帰るときに、いつも明るいんですけれども、先週はね、体は疲れてそうなんですけどね、一緒にいたかったら、霊が喜んでいてね、こう、生き生きしてるの分かる。で、路上ライブの飯があるんでしょうかね。路上ライブに帰った。で、もう一人いましたよね、百武さんだっけ。ね、百武さんがね、先週からね、行きましたけど、路上ライブ行ってくれたんですね。何言ったらね、6人行ったんだっけ、そのうち7人。あ、タックが来てくれた。あ、タックが来てくれた。7人だね。そのうち3人は全く新しい人だったんです。で、考えてみたら、年配でしてですね、お父さんもいますけれども、若い子たちばっかでしょ。これね、皆さんどうかしますか、私ね、ずっと教会一緒にこう見てみますからね、はっきりね、新しいお客が来たってことですよ、これね。で、それだけじゃない。こっち残って光くんにね、午後の礼拝今やったら合流したんですけどね、ちゃんとしてもらったんです。必ず人が来るからと思って。そしたら電話があったんです、ある人から。ね、これから今日礼拝行きたいんですけど、ありますかって言うからね、はい、やってますよって言ったらね、本当に来られました。随分久しぶりの方が。ね、で、その人が来たよって話をですね、宮台かどっかにって言ったらですね、昔だからね、だって感動してましたよね。だから懐かしい人が帰ってきた。つまりなかったらね、一つは YMC に行って、他の教会や若者たちに働き、一つは外に行って路上ライブで、ね、不特定多数に向かって賛美を通して伝道し、一つは教会でしっかりと礼拝をしながら久しぶりの方を受け取ったわけです。これ組織的な動きっていうの、これの同時にいくつかのことが進んで、どこにも神の働きが起こるってことなんですよね。だからね、教会の働きがね、次の中に入ってきたってことなんですね。で、その中で私たち一人一人が本当に神様が与えられる使命と飯のポジションに立つってことはすごく重要なのです。ね、それをね、覚えてほしいというふうに思います、ね。で、それをしたときに、さっき言ったように、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていったって書いてあるんですね。で、キーは何かっていうとね、そうやって教会に神様の用意した問題を通して、逆に神様の用意した秩序が立って、人々が使命に立ったときに、神の言葉が広まり始めたんです。で、人の人生を作り変えるのは神の言葉です。人を救うのは神の言葉です。でもその神の言葉が本当に生き生きと働いていくのは教会を通してなんです。それは教会に本当に神様をしたその組織ね、生きた組織ね、組織って日本語はね、なんかこうあんまイメージがないけど、生きた組織っていうんですかね、神の父が立った時にこう動き始めたんですね。そしてエルサレムで弟子の数が非常に増えていき、多くの祭司たちが次々に信仰に入ったと書いて、一番最初に言いましたように、エルサレムってのは固くならな町なんですよ。そこで人々が弟子となって救われていき、しかもこの祭司でしょ、ユダヤ教の祭司でしょ、ね、彼らが自分の立場や自分のそういうものを捨てて、だって当時そのユダヤ教の祭司たちが、キリスト教になるってクリスチャンになるってことは、この時はね、まだキリスト教ってなんかおかしなグループって見られてましたから、まだこの時ユダヤ教からですよ、ね、これは本当に神に出会わないとならないと思います。本当に神に出会わないと、だからね、生きた信仰がね、この時ね、注がれてきた。そしてユダヤ教の指導者たち、聖職を知っている指導者たちが自分の立場とかを失っても神様を信じるようになったんです。でこれね、20世紀中国のリバイバルが起こった時に起こったんですよ。ね、よく、今の20世紀の中国は随分変わりましたけど、20世紀の中国のところでね、リバイバルが起こった地域の特徴がありますよね。貧しい人たちが救われてくる。ね、そうすると必ずね、迫害が来る。ね、すると共産党の幹部とかがいるわけですよね。で、必ず迫害されるんですけども、多いのはね、大体病気の問題が起こるんです。ね、だお前の信じてる神様は治せるのかって言ったらね、祈らせてくださいって言って祈るでしょ。本当に痩せこったりするんです。あるいは幹部の奥さんとかがね、本当に苦しんでてね、助かったりする。そっから逆転が始まるんですよね。それで幹部が自分の家を提供し始めるわけです。で、神様のことを聞いてるうちに信じるわけですよ。でそれで自分の幹部の家を提供してやるわけですけど、それがそのうち分かってくると、当然ね、立場を追い出されて追い出されるわけですよ。それでもね、信仰してない。今まで迫害したものが迫害される側になって、 ね、家とか全部奪われても信仰を捨てない。なぜか、本当に来た神様に出会ってるからです。これはね、聖書の時代だけの話じゃないんです。20世紀に隣の国、中国で起こったことですね。韓国では形が違うけど、似たようなことはしばしばありました。いや、21世紀はね、日本の出番です。本当に来た信仰を私たちがもらったときに、受けたときに ね、 あのね、そういうものを失っても、地上のものを失ったとしても、信じていくっていう、そういう本当に来た信仰がね、初代教会には働いてたんです、これ。ね、その信仰ね、彼らは持っていたことを覚えてください。で、それは教会を通して神の言葉と共に進んでいった。でそれは、さっき言いました、問題から始まってるんです、皆さん。皆さんの人生にね、あるいは教会に問題が生じたときに、ね、マイナスと思わないように、そこからね、もっと大きな神の計画が始まるんです。そこからもっと深い神の愛を知る、神の恵みが流れていく計画があるんですね。でそのことをね、どうだろう、覚えててほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は私の教会に与えた御言葉を共に学びましたけれども、あなたが御言葉を通して私に語ってくださっていることをありがとうございます。どうぞ一人一人が人生の中で起こってくるいろんな問題、困難、また教会に寄せてくるいろんな戦いがあると思いますが、その中で否定的になったり、あるいは投げ出したり、あるいは諦めたりするのではなくて、そのことを通してなされる神の働きと祝福に信仰と期待を持って進んでいくことができるように、聖霊様、力強みと思って導いてください。天の様、様、人たちが自分の使命に立ったように、私たち一人一人がそれぞれが与えられている召しや働きがあると思います。ある方は家庭で、ある方は職場で、ある方は学校で、ある方は教会で、一人の使命と働きがあると思いますが、それを神からのものをしっかりと見て、永遠に至る使命と働きをしっかりと受けて、そして神様の働きを全うしていくことができるように力強みと持って導いてくださることをお願いいたします。また天のお父様、ありがとうございます。どうぞ教会に生きた組織を与えてくださり、そのことを通して神の言葉がどんどん人々に深く、そして生きた信仰が広まっていくようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のために、また問題の解決のためにお祈りをしたいと思いますけれども、病気があったり問題ある方は主の前に祈っていただきたいと思いますし、また体が痛んでいる方はそこに手を置いてくださり、自分は元気なんだけど家族や友人で問題を持っていたり病気があったりする方がいらっしゃる方は、その方のことを思い浮かべながらお祈りをしましょう。お祈りしますけれども、その前に短く悔い改めをしたいと思います。先ほど聖餐式の時も悔い改めしましたが、もう一度ですね、罪がある時に祈りが届かなくなりますし、ごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、また聖書の中では全ての人は罪人だと書いてあるので、今聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的にあなたの願いを、求めを神様前に差し出してください。この願いを、求めを主は聞いてくださいますので、その願いと求めを主の前に差し出してほしいと思います。天のお父様、今差し出したこの願いと求めをあなたは力強みと思って応えてくださり、働いてくださいますように心からお願いいたします。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、イエス・それよっ、その今手を置いている場所に、今思い浮かべている方に触れてください。体を癒し、心を癒し、霊的な解放を与え、問題に対する解決と勝利を豊かに今具体的に与えてください。あちらでもこちらでも今働いておられる主よ、技をなされている主よ、今一人一人のうちに具体的に技をなし栄光を出してください。腰の痛みをしまってみせる、治れ。喉の痛みと腫れをしまって癒されよ。耳鳴りをしまってみせる、消えてなくなれ。不眠症、また昼夜逆転している生活を根本的に作り変えてください。根本的に作り変えてください。イエス様やって、不眠の霊をその人に近づいていけ。イエス、キリストやって、不信仰の霊、不信仰の霊、この世の霊、その人に近づくと思いの力出ていけ、出ていけ。グードヤヘから来ている霊的な、力をイエス様って今完全に打ち切る。あらばらばらばら、膝を痛めている方に触れて癒してください。喉を痛めている方に触れて癒してください。すごく鬱になっている方を、あなたはその鬱を取り除いて、 喜びと変な流星、鬱の霊は迫ってます。その人の力、せっありがとうございます。ありがとうございます。どうです様、もうダメだって思って、人間関係ですね、夫婦とか親子とか人間関係ですね、もうこれダメだって思ってる人ですね、一生懸命頑張ってきたんだけどもうダメだって思ってる人、しゃがれます。あなたのあげたその白旗を下ろし、あなたはここで私に向かって素直な心で求め始めなさい。感謝を持って求め始めなさい。私はその時に、ちょっとあなたが考えたのとは全く思いがけない、考えてもなかった道をあなたに用意していると知られます。その脱出の道はあなたにとっては驚きの道、その道を私は開こうと知られます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。あなたをおめでとうございます。イエス様お名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。